今日はハルトです。9RT のポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。文庫他人を支配したがる人たち派。臨床心理学者のジョージ・サイモンが、身近な人間関係の中で巧妙に他者を操り支配しようとする人をマニピュレーターとして捉え、その心理と行動を解き明かす心理学実用書きである。職場や家庭、友人関係で起こる露骨ではない攻撃や圧力を、心の暴力として位置づけ、被害者が混乱して移行しにくくなる過程を整理する点に特色がある。内容はマニピュレーターの特徴の説明にとどまらず、相手の戦略と手口を理解した上で、巻き込まれない距離の取り方、関係の組み替え法、対処の基本姿勢を具体化する。単行本あなたの心を操る隣人たちを解題した文庫版として、現代の複雑な対人環境で自分を守りたい読者に向けた入門であり、実践ガイドでもある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、気づかれに食い攻撃性を見抜く視点。本書の出発点は、支配的な人物の危険性が分かりやすい怒鳴りや暴力ではなく、周囲が攻撃と認識しにくい形で現れる点にある。著者は攻撃性と隠された攻撃性を区別し、表面上は穏やかで協力的に見えるのに、裏では相手の自尊心や判断力を削り、主導権を奪っていくタイプに注意を促す。こうした人物は正当な指摘を受けても反省より自己正当化に傾き、相手を悪者に仕立てたり、論点をずらしたりして関係の力学を自分有利に作り変えることがある。読者にとって重要なのは、相手の言葉の上品さではなく、結果として誰が不利益を被り、誰が絵をしているかを冷静に観察することだ。本書は違和感を過剰反応として切り捨てず、パターンとして捉えるための一つの枠組みを与える。攻撃が見えにくいほど被害は長期化しやすいため、早期に兆候をつかむ視点が自己防衛の基盤になる。次に、勝つことへの執着と権力欲が行動を駆動するマニピュレーターの行動原理として本書が繰り返し扱うのが、勝つことへの執着と満たされない権力への欲望である。対話や協力が目的ではなく、主導権を握り相手を従わせること自体が目的化しやすい。そのため、議論の正しさや互恵性よりも、相手が折れたかどうか、相手の選択を自分が決められたかどうかが重要になる。関係の中で微妙な上下を作り、恩を着せたり、曖昧な不在感を植え付けたりして、相手の自由を挟めていくことも起こりうる。被害者側は、相手が合理的に話し合えば分かるはずだと期待しがちだが、勝敗に関心が寄っている相手にはその前提が通用しにくい。本書が役立つのは相手の価値観と目的を兼誤らないためである。相手を説得して改心させることより、巻き込まれない境界線をどう作るかへ視点を移すことが現実的な安全策になる。さらに、虚言と誘惑で相手の判断を曇らせる仕組み、本書はマニピュレーターが虚言と誘惑への衝動を通じて、相手の現実認識や判断を揺さぶる点を重要な特徴としてあげる。ここでの誘惑とは単なる還元に限らず、称賛や同盟の演出、特別扱いの匂わすなど、相手の承認欲求や不安に働きかけて主導権を奪う広い操作を指す。虚言も露骨な嘘だけではなく、都合の悪い情報の隠蔽、責任の曖昧化、言った言わないの混乱を生む言い回しなど、検証しにくい形でも強いられやすい。結果として被害者は、相手の意図を解釈しなおっさ行に追い込まれ、自分の感覚に自信を持てなくなる。著者が示唆するのは、相手の言葉の整合性や説明の変化を記憶に頼りすぎず、事実ベースで確認する姿勢である。信頼関係が前提の近しい間柄ほど、証拠確認や距離確保が難しくなるため、相手の言動が繰り返し曖昧さを増す場合は、こちらのルールを明文化するなど対策が必要になる。そして、壊れた良心と手段を選ばない戦い、著者はマニピュレーターの厄介さを、罪悪感や良心の働きが弱いように見える点、そして手段を選ばない戦いに出やすい図から説明する。もちろん全ての人を病理として断定するわけではないが、相手の苦痛に共感せず、目的達成のために相手を疲弊させることを、愛とわない振る舞いが続くなら、通常の対等な関係モデルでは対処が難しくなる。ここで重要なのは、被害者が道徳的な常識を基準に相手も同じように反省するはずだと考えてしまう罠である。本書は、理屈で正しさを示すほど相手が引き下がるとは限らない現実を踏まえ、関係の中で何を許容しないかという線引きの優先を促す手段を選ばない相手に対しては、感情のやり取りで勝とうとせず、距離、接触頻度、役割分担、情報共有の範囲といった構造を変えることが現実的な対策になる。 相手を変えるよりこちらが被害を受けにくい配置に移るという発想が本書の実用性を支える。最後に関係を改めるための対処原則と自己防衛。本書の後半はマニピュレーターと付き合う局面での戦略と手法、そして相手との関係を改める考え方に焦点を当てる。中心となるのは相手の操作に巻き込まれた時に起こりがちな説明方、自己弁護、過剰な情報といった反応を減らし、やり取りはシンプルにする方向である。相手が争点を増やして主導権を握ろうとするなら、こちらは論点を限定し同じメッセージを繰り返し約束や役割を具体化することが有効になりうる。また相手を説得して理解させる努力よりも自分の境界線を守ることを優先し、必要なら接触を減らすなど関係性そのものを調整する姿勢が推奨される。さらに寛容さが美徳とされる社会では攻撃性が見えにくい形で温存されるという問題意識も示され、被害者が我慢を正解だと思い込まない視点を与える。完全な解決薬ではなく被害を最小化する実践肢として読者の行動選択を支える点が本書の狙いである。結論として、本書は職場や家庭などに下にくい関係の中でなぜか相手に逆らえず言いなりになってしまう感覚を抱えている人に向く。相手の言動を単発の出来事として受けやめるのではなく、隠された攻撃性、勝つことへの執着、虚言や誘惑といったパターンとして整理することで被害者が自分の感覚を回復しやすくなる。実践面では相手を変えることを目的にせず境界線を明確にし、やり取りの構造を変えるという現実的な自己防衛の方向性を示す点が利益となる。類書が単なる性格診断や恋愛ハウツーによりがちな中で、本書は臨床心理学者の視点から心の暴力としての操作を言語化し、対処を関係調整の技術として扱うところに特徴がある。万能の解決策を約束せず、難しさも前提にしながら危険な関係に名前を与え、対応の軸を提供する。読後は共感や善意を利用されやすい状況を見直し、無理のない距離とルールを設計する発想を持ち帰れるだろう。ご支援いただける場合はジョージ・サイモン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。